主イエス・キリストの御名を褒めたたえます。おはようございます。2015年10月4日死の十字架クリスチャンセンター神のしもべ長崎教会の主日第二礼拝を始めます。総額のうちに心を静め主を待ち望みましょう。それではお祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、皆をあがめます。あなたは今日もお一人お一人を名をもってこの地に集めてくださり、共に礼拝できる恵みに預かれることを感謝いたします。これから始まります主日第二礼拝の中にあっても、どうぞあなたが中心となり、私たちが霊と誠をもってあなたを礼拝し賛美できますように導いてください。今この場所へ急ぎ向かっている兄弟姉妹がおられます。どうぞその足を早め、共に礼拝できる恵みに預かれますようにお導きください。今日この場所へ集いないでいる兄弟姉妹の上に、また今オンラインで参加されている方々の上に、主の豊かな祝福と恵みがありますように。礼拝の始めに尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それでは御臨座の主に感謝いたしましょう。ハレルヤ。それでは賛美をもって主を褒めたたえてまいりましょう。お願いいたします。
おはようございます。それではお立ちになることのできる方はどうぞお立ちください。心からともに神様に賛美を捧げていきたいと思います。
喜びの声を上げよう、感謝と賛美を主に捧げよう。喜んで歌おう、主に向かって主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主が私たちと共におられる。我らの神、主の皆をたたえます。我らの神、主の皆をたたえます。もしよ、喜びの声を上げよう、感謝と賛美を主に捧げよう。喜んで歌おう、主に向かって、主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主が私たちと共におられる。 我らの神主の皆を讃えます。我らの神主の皆を讃えます。我らの神主の皆を讃えます。我らの神主の皆を讃えます。
ハレルヤ、進化しましょう。
神である主を恐れ、この主を礼拝することをあなた方第一に求めていきなさいと主は言われます。私があなた方を導いていることを覚えなさい。その中であなた方の心の中に神がこの大使としてあるかどうかを今一度吟味していきなさいと主は言われます。多くのものが他のものが上になっており、他のものが私よりこの優先されていると主は言われます。そして私はあなた方の心の座に据え、私を大使としていきなさい。そのものは神の栄光を見、神の祝福を見ていくと主はされます。あなた方は神を礼拝し、神に仕え、真実に霊と誠をもって賛美を捧げるものとなって歩んでいきなさいと主はされます。
私はあなた方が肉の力ではできないことを私は知っていると主はされます。礼拝することも祈ることも聖書を読むこともすべては私の恵みから来る投資をされます。あなた方主に求め、その主の恵みによって成していくことができるように、あなた方さらに求めていきなさい投資をされます。
確かにこの語っておられる方を拒まないように注意しなさい投資をされます。私はすでにあなた方に語っていると投資をされます。あなた方がそれを聞いていることも私は知っていると投資をされます。あなた方は純粋に振り下って幼子のようになって神の言葉に従いなさいと主はされます。あなた方の目に不可能と思えるような状況の中においても、あなた方の目にとってはあなた方自身においてはどうなるかというようなその状況の中にあっても、あなた方はその信仰に立つならば、私の神の言葉に立つならば、あなた方は私の栄光を見るようになると主はされます。
それではもう一度心から賛美を捧げていきたいと思います。
世界は作られた、神により作られて美しいのさ。僕らは作られた、光により生まれて輝くのさ。太陽が明日昇る、僕らが明日起きる。小さなことも大きなことも、すべては神様に導かれてる。僕らは生きてる。いいことばかりじゃない、この世界で。僕らは知ってる。神を愛する僕らの未来のことを、僕らは今歌う。僕らは今祈る。悲しみさえも喜びながら、すべては神様に導かれてる。闇が僕らを包み、前が見えなくても光さす明日を信じて歩み続けよう。僕らは今歌う。僕らは今祈る。悲しみさえも喜びながら、すべては神様に導かれてる。新しい明日はもう開かれている。
ハレルヤ、もう一度進化しましょう。
ハレルヤ。
愛する天の様、この賛美の時を感謝いたします。あなたが賛美の中に住まってくださっていることを感謝いたします。どうぞ続いていく礼拝をさらに神様が豊かなご臨在を持って導いてください。この祈りをイエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。どうぞお座りください。
それでは礼拝の中で神様との交わりの時、お祈りの時をお持ちたいと思います。本日18時よりエルサレムの平和を祈る集会が持たれます。祝福されますように。また10月の14日東京安定教会のパウロ秋元牧師をお招きして長崎カリスマ聖会が持たれます。御心の方々が集われますように。これらのことも合わせてお一人お一人で神様にお祈りください。 これらの祈りを尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それでは共に主の祈りをお祈りいたしましょう。まだお慣れになっていらっしゃらない方は前方左手のスクリーンをご覧ください。また今オンラインで共に参加なさっている方々も共にお祈りください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アメン。アメン。それでは伊沢木原誠牧師に導いていただいて、主の御体と父親に預かる聖餐式を行います。お願いいたします。
主イエスキリストの御名をおめでとうございます。おはようございます。お名前の皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。主イエスキリストの父親と御体に預かる聖餐の時、イエス様の十字架の死を告げ知らせる聖餐式の時をお持ちします。私たちの教会ではイエス・キリストを信じていらっしゃる方はどなたでも聖餐に預かるようにお勧めしております。ですからまだ洗礼を受けていらっしゃらない方でも、これから洗礼を望んでいらっしゃる方は共に聖餐に預かってあげたいと思います。ですね、オンラインで礼拝されている方で聖餐のご用意のある方は共にお預かりください。ご用意のない方は次回から聖餐の用意されて、聖餐に預かることをお勧めします。教会の恵みに預かってあげたいと思います。それでは聖餐のためにお祈りをいたします。愛する天皇と様、この聖餐の時をありがとうございます。どうぞこのパンとブドウ酒を今イエス・キリストが十字架で裂かれたキリストの体、流された血潮としてくださり、この聖餐を通して十字架のすべての恵みに預かることができるように、今聖霊ご自身がお一人お一人に聖霊から来る悔やみを与えてください。またオンラインで礼拝されている方々が合意されたそのパンとブドウ酒を今イエス・キリストが十字架で裂かれたキリストの体、流された血を落としてくださり、それを信じる信仰を与え、この聖餐を通して十字架で与えられるすべての恵みを受け取ることができるように、今聖霊から来る悔やみを与えてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは聖霊様の心を探っていただいて悔やみの時をお持ちしたいと思います。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。それでは主の御からと主を総額の地にお配りしますので、お受け取りになってお待ちください。 神の言葉である聖書の御言葉をお読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。その御体を共にいただきましょう。アメン。また杯を取り感謝を下げた後こう言って彼らにお与えになった。皆この杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。その血を共にいただきましょう。アメン。お祈りします。愛する天のお父様、聖餐の恵みに預かることができたことを心からありがとうございます。新しい週が始まりました。新しい月も始まりました。十字架によって罪許され義とされ神の子とされている、この素晴らしい恵みの中にしっかりと身をとどめて主の御声に従って、あなたが用意されている私にとっては年度末ですけれども、恐るべき主の御業を共に見ていくことができるように力強い御手を持って導いてください。イエス様の十字架を心からありがとうございます。聖餐によって一つにされたことを感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
聖餐の恵みに預かりました後は、神様に感謝を込めて捧げ物の時をお持ちいたします。神の国と神の義を賛美しつつ喜んで神様に捧げてまいりましょう。それでは献金の感謝のお祈りを司会者の方でさせていただきます。愛する天のお父様、 この献金の時を感謝いたします。今あなたから日々与えられました多くのもののうちの一部をあなたに喜んでお返しいたします。どうぞこれらを清め、あなたのご入り用のために、御国のために用いてください。また今喜んで捧げられたお一人お一人の上に、健康においてもまた経済においてもあなたの恵みと祝福が豊かに増し加わりますようにお祈りいたします。この献金の時を捧げることができる特権の時を感謝して、尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン、アメン。はい、それでは特別賛美に移りたいと思います。本日の特別賛美は、まず長崎教会キャンプで、制作されました、オレンジチームのミュージックビデオをご覧になっていただきたいと思います。お願いいたします。
Thank you.
宮崎教会のオレンジチームの映像でした。この長崎教会からもお二人の方が、この撮影また編集に携わっておられます。お二人にお話をしていただきたいと思います。まず最初に、木原伊沢君、引き続き山口さんに証しをしていただきます。お願いいたします。
そしたら最初にお祈りします。イエス様、御心の証をすることができますようにお願いします。イエス様にお願いします。アメン。まあ、最初にキャンプがある、まあ、シルバーウィークにキャンプがあるって聞いて、まあ、何をするのかなと思ったんですけど、オレンジチームの PV をミュージックビデオを撮るよって聞いて、まあ、楽しみにしててたんですけど、全く撮影当日まで打ち合わせとかもできなくて、まあ、ほんのちょっと打ち合わせしてお祈りするぐらいで全くどうなるか分からなかったんですけど、撮影当日に他の人とかもイタル君とかも入ってきてくれて、みんなで、撮影を撮ることができました。一人一人が本当にいなかったらできなかったミュージックビデオなので、本当に神様に感謝しています。あとまあそれぐらいです。以上です。
おはようございます。最初にお祈りさせていただきます。本当にキャンプ以降もいろんな学びを教えてくださった神様に、本当にその御心のままに証ができますようお願いいたします。イエスキリストの名を通してお祈りします。アーメン。おはようございます。先ほどは伊沢君のお話と同じなんですが、僕自身は結構賛美とかあとオーケストラの方に行くのかなっていう意識が最初あって、ただ数日前にたまたま CS の部屋で、伊沢君が PV 撮りますっていう話をしてた時に、あ、これはサポートにっていうのがもうその瞬間になんか来て、自分の中で、あ、じゃあサポートするねっていう一言を言って、当日を迎えました。で、そこまではとにかく iMovie の作り方は堀之内さんに聞いたらいいだろうと思いましたし、あと以前に作ったことがなかったわけではなかったので、漠然としたバカな自分の中の肉の思いなんかの自信みたいなのが勝手にありましたけど、実際に当日を迎えて分かったのは、そんなものは何の役にも立たないということでした。撮影が始まる頃に、とにかく楽しさいっぱいでこう出発しようとしたんですけれど、そしたらその時に2人だけじゃちょっと大変かなという話をしてましたら、そこに、まあ、もちろん南牧師はお手伝いでいろいろこうサポートをしてくださるというか、まあ、保護者ですので大事だと思ったんですが、そこにイタル君という高校中学3年生の男の子と、あと山口県から松尾牧師が僕も本当に顔お顔を久々に見かけしたんですが、お手伝いいただくことになって、気がついてみたら5人 の, スタッフで撮ることになりました。で天気にも比較的恵まれて、暑くもなく本当に秋 の, その始まりの季節の撮影をこうさせていただいたんですが、もう子どもたちがとにかく飽きないようにと思いながら撮影をしていって、どんどんいろんなその素材がたまっていきました。で、iMovie っていうお分かりでしょうか、 iPhone でこう撮影するそれの編集なんですけど、もうとにかくそれでキャンプの、最後 の, その、夜の正解が終わって、残り時間どうしよう、ここでも編集しなきゃいけないよねっていう話を伊沢君としてて、でそれで、大広間で、南牧師とカナンさんと伊沢君と、そしてイタル君と 全員が揃っている中で、楽しく編集をしていきました。ただやっぱりこう iPhone の中での、編集作業だったので、後から見てみるとやっぱりいろんな取りこぼしがあって、自分の中では、これはっていう部分があったりしました。で、実はそのことで、ちょっと落ち込んだ数日間があったんですが、その時にその、ムナイ牧師とチャットでメールのやり取りをしてましたら、それでも子どもたちは喜んでます、それでも子どもたちはもう本当毎日喜んでますよっていうお話をいただいた時に、あ、僕はなんとなくその自分の肉の思いで結局、そのビデオを、最初は子どもたちのために作ろうとしてたのに、結局その自分のために作ろうとしてたことに気づかされてしまいました。だけど結局その、できたものに対してオレンジチームがしっかりとこうなんか喜んで、毎日こう見てくださっているという状況を聞いたときに、これは自分のためにじゃなくてオレンジチームが次に、進むために、そのために神様が与えてくれたいただいた作品になったんじゃないかなと今は思っています。きっと今回のその作品をもとに、今度は彼女たちがまた再びその新しい作品を作れるため の, 新しい賛美を知っていて言ってくれるんだろうなと思っています。そのため の,、まあ、最初のこうきっかけを今回のビデオで作れたんだとしたら、もうそれが今回の役割だったのかなと自分では思っています。本当にもう、天気にもスタッフにも恵まれた時間でした。神様に感謝いたします。証ができましたことを感謝いたします。イエス・キリストの名を通してお祈りいたします。アーメン。
素晴らしい証をありがとうございました。それでは、もう一組今日は特別賛美があります。ピース特別賛美をお願いいたします。
感謝します。ピースです。今日はですね、3週の新しい歌集の中から輝く未来 Be Ambitious という賛美を、させていただきたいと思います。ほとんどの方が初めて聞かれると思うんですけれども、本当に歌詞がすごくいいので、ぜひ聞いてください。その手の力
素晴らしい特別賛美をありがとうございました。ピースは11月にアメリカに使わされます。ビザの申請やさまざまな準備が、なされていきますように、御心の備えが なされていきますように、皆様にもお祈りいただければ幸いです。それでは聖書朗読に移りたいと思います。本日の聖書箇所は新約聖書マタイの福音書8章の5節から13節、新約聖書マタイの福音書8章の5節から13節です。第3版をお持ちの方は新約聖書の13ページ、第2版をお持ちの方は新約聖書の11ページです。マタイの福音書8章5節から13節お読みいたします。イエスがカペナウムに入られると、一人の百人隊長が身元に来て懇願していった。主よ、私のしもべが中風で家に寝ていてひどく苦しんでいます。イエスは彼に言われた。行って治してあげよう。しかし百人隊長は答えていった。主よ、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ただお言葉をください。そうすれば私のしもべは治ります。と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私自身の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別の者に来いと言えば来ます。またしもべにこれをせよと言えばその通りにいたします。イエスはこれを聞いて驚かれ、ついてきた人たちにこう言われた。まことにあなた方に告げます、私はイスラエルのうち誰にもこのような信仰を見たことがありません。あなた方に言いますが、たくさんの人が東からも西からも来て天の御国で アブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きます。しかし御国の子らは外の暗闇に放り出され、そこで泣いて歯ぎしりするのです。それからイエスは百人隊長に言われた。さあ行きなさい、あなたの信じた通りになるように。するとちょうどその時、そのしもべは癒された。本日はこの聖書箇所から伊沢キャラマコト牧師に賛美の後メッセージを取り継いでいただきます。お願いいたします。
イエスキリストの御名をおはようございます。オンラインの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。今日は10月の頭ですので、9月の、自分の意見金をされたいと思います。会計報告が言っていると思いますので、ぜひメンバーの方はお受け取りください。今月の総収入は、9月の総収入は74万257円ということで、ちょっと先月よりも落ちましたけれども、それで、まあ、8万円ですね、外部中止研究をしたいと思います。イスラエル、それから、イスラエルのために、それから聖女からのミッションですね、東京の事務局、イスラエル市個人の東京の事務局、日本の児童養護施設はこれ今ファミリーホームになりますが、ファミリーホームとカンボジアと、それからフィリピンと、それからダンビア、それぞれにですね、それから、三越新聞の働き、から長崎の祈祷院、山田とゴスペルクラブ、島原教会、アフリカの働き、フィリピンの働き、中国の働きと、それから宮台教会、それから開拓の教会の働きのために、それから東京ベテルチャーチですね、そしてそれのためにですね、告げたいというふうに思います。はい、それではお祈りいたしますので、皆さん心を合わせて祈っていただきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、今月もこうして過げることのできる恵みを心からありがとうございます。どうぞこの経済をあなたが豊かに祝福し、文字通り30倍、60倍、100倍にしてくださって、神様が一つ一つの宣教団体、教会、人々の宣教師や牧者のために神様を豊かに祝福して用いてくださいますようにお願いいたします。永遠の人のために豊かにあなたが祝福して用いてください。私様、長崎教会がさらに下げる教会となって、境内においても豊かに祝福を今の10倍、100倍、1000倍受けることができるように、また下げられたお一人一人が境内においても豊かに祝福されて、ますます境内においても問うものとなり、与えるものとなることができますように導いてください。感謝します。イエスの名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。それともう一つですね、司法の方にですね、書いてあって、さっき司会者も祈る時に言われましたけれども、5番ですね、本日6時より18時よりエルサレムの部屋を祈る集会が行われます。ディキコさん、これは東京安定協会っていうか、新宿ハイアットホテルで持たれます。で、東京カリスマ聖会が主催をして、超教派の、エルサレムの部屋を祈る集会です。で、そのエルサレムの部屋を祈る集会が持たれますので、それをこちらでオンラインで見たいと思っています。で、一部は世界中をつないでエルサレムをはじめアメリカとか、今回チェコでいいかどうか分かりませんけど、カンボジアとか、まあ、いろんな世界中をつないで、祈るのと、それと賛美グループが賛美をする、そういう時ですね。で、2部は、そのトマス・サンデルさんでしたっけね、その、ヨーロッパのイスラエルに宣教しているグループの、まあ、代表の方のビデオレターのメッセージと、それから、大川嗣道先生ですね、日本で一番大きな教会のプロテスタントの、大和カルバリチャペル、最近は東京でも開拓を始め、東京カルバリチャペルをスタートしましたが、その教会の牧師であられる大川嗣道牧師先生がですね、メッセージをしてくださいます。それが2部です。8時半くらいまでだと思いますけど、それを一応見ることになっています。で、長崎教会でも今日はエルサレムの平和のために祈る、世界中の賛同する教会に祈るということで、長崎でも一言お祈りしたいと思いますので、皆さん心を合わせていただきたいと思います。愛する天のお父様、あなたが愛された町エルサレム、そして神の都エルサレム、イエス様、この都が本当に長い間戦場の場となり、その石の上に石が崩されては石が積み重ねられてきましたけれども、今も紛争は絶えません。また世界のマスコミが明らかに、エルサレムに対して、イスラエルに対して、マイナスの報道を繰り返しますけれども、その中でどうぞエルサレムに神の平和が訪れるように、あなたの特別な憐れみと憐れみをかけてください。 真の意味でエルサレムがの人たちが救われ命を生み出すことができるように、イスラエルの人々が真に救われて永遠の命を受けることができますように。それとともにいろんな紛争が起こっておりますけれども、テロも起こっておりますけれども、神が特別に憐れんでくださってそれを最小限度にとどめ、エルサレムに真の平和が来るように、あなたの特別な御手を伸ばしてくださいますように。また私はこの日だけではなくて、エルサレムの平和のために、繁栄のために日々祈ることができますように。そのエルサレムを愛する者に主の祝福があるように、平和があるようにと、繁栄があるようにと書いてありますが、本当に私たちが神が愛された町、神が愛された都をエルサレムを愛して、その平和のために祈り続けることができますように、豊かに導いてください。神様、どうぞあなたの御手をこの瞬間もいて、エルサレムに神の平和が訪れますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。夜時間をかけて、やりますので、ぜひおいでになっていただきたいと思います。それではですね、先ほど読んでいただきました箇所から、賛美の時をお持ちしたい、メッセージしたいと思いますが、その前に賛美の時を持っていきたいと思います。お立ちの方はどうぞお立ちください。オーケストラの皆さん、よろしくお願いします。ありがとうございます。今日佐井兄弟はちょっとお仕事で第一会に来られてましたから、いいですかね、大丈夫ですかね、はい、それではお願いします。
私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。あなたの足をよろけさせず、あなたの守り方はまどろむこともない。身をイスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。主はあなたを守る方、主はあなたの右の手を追う影。昼も日があなたを打つことはなく、夜も月があなたを打つことはない。主はすべてのあなたを守り、あなたの命を守られる。主はあなたを抜くにも帰るにも、今よりとこしえまでも守られる。Yeah. すると突然激しく聖霊の風が吹き、喜びに満たされて全世界に出て行こう。聖霊の風響け、栄光はキリストに、栄光は神にのみ、救いの実が結ぶとき、天で喜びあふれり、天で喜びが満ちる、聖霊の風響け。
あなたが主に従っていく歩みの中でマイナスと思えることからが許されてくるとき、落ち込んではいけません。神を呪ってはいけません。マイナスと思えることが許されてきたとき、そのこと方を理解できてもできなくても主に向かって感謝を捧げなさい。なぜならあなたよりもはるかに高い神があなたのためにあなたの思いを超える計画を持っているからです。あなたが主に従っていく歩みの中であなたにとってマイナスと思えることが許されるとき、あなたよりもはるかに高い神がもっと大きなことを計画されています。感謝をし私を待ちを述べなさい。私はあなたの人生の中にあなたの願いと思いを超えるドラマを逆転を用意していると主は仰せられます。
これ、あなたが何もできなくてもあなたが私の前にいるならば、主の御前にいるならば、主の手が動くことを覚えなさいと主は言われます。これ、あなたがこのすべてをなす以上の技を主がなすことを覚えなさい。それ、あなたは私の御前にいなさい。私のこの教会のただ中にいなさい。そして私を礼拝しなさい。私が最善をなすその御手を伸ばすと主は言われます。
私の言葉はあなたを慰め、あなたを励まし、あなたを強め、あなたを導きます。しかしそれだけではない。私の言葉には権威と力があることを覚えなさい。私の言葉が捨てられるとき、病はその言葉に従わねばならず、悪霊もその言葉に従わねばなりません。また自然もすべての非動物は私の言葉に従わなければなりません。私の言葉には権威と力があるからです。あなた方はそのことをもっと深く捉えなさい。私の言葉には権威と力がある。その私の言葉を主体に求めなさい。私の言葉はあなたを生かし、あなたの人生に勝利と神の栄光を見ることになると主は言います。またあなたの愛する者のためにあなたができる最善のことは私の言葉を受けることです。その言葉は虚しく地に落ちることはない。あなたの愛する者の人生の中に豊かに成就し身をつけていくと主は仰せられます。
またあなたはこの場所でこの憩い、あなた自身を大切にしていきなさい。このその時にこのあなたの周りの者にもこの大きな祝福が及んでいくと主は言われます。
目を覚ましなさい。今は終わりの時代です。黙示録の時代が非常に迫っていることをしっかりと捉えていきなさい。今語られている小さなことを忠実になすことがこの黙示録の時代にとって非常に大きな祝福となります。子どもたちの世代はこの時代を生きなければなりません。そのことをしっかりと目を覚まして捉えておきなさい。その時あなたの歩みは真に実りのあるもの、そして後の日になった時に豊かな神の栄光を見るものとなっていくとおっしゃる。最後にちょっと古い歌ですけれども、栄光はあなたの、
あなたのもの、あなたのもの。
天皇お父様、聖霊様の豊かなご臨在をありがとうございます。三位一体の誠の神様がここにご臨在を表し、お一人一人に触れ語り導いてくださっていることを感謝いたします。素晴らしい特別賛美と、ミュージックビデオとそれから証しをありがとうございます。また今日この礼拝に集われたお一人一人を心から感謝します。オンラインで共に礼拝されている方々をありがとうございます。ダウンロードして共に礼拝されている方々を心から感謝いたします。今から御言葉に聞きます。聖霊ご自身が御言葉を通して豊かに語り導いてください。また御言葉を通して私の信仰を育み養ってくださって、主の時間にとっては年度末が来ましたけれども、この年度末あなたはこの年約束された御言葉の成就、恐るべき技を共に見ていくことができるように、神の栄光を見ることができるように導いてください。主に期待いたします。語る者の雲が切り下ります。お語りください。信じてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。もう一緒に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目を終えた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。すぐ出ます。はい、すぐ出ますなら、ですね、先週シルバーキャンプのダイジェスト映像をやっていただいたんですけども、石田兄弟の作った後半だけなんですけども、そのだから前半はないんですが、後半の部分のダイジェスト映像がありまして、すごくいい映像なんで、ぜひちょっと皆さんに見ていただきたいと思います。すぐ出ますかね。出ますならお願いします。それじゃあお願いします。
Thank you.
最後は交通ブログの宣伝が入ってましたけど、はい、これは最初交通ブログで作られたんですけど、とても良かったんで教会で、使わせてもらっています。はい、それで、ぜひ来年また、ね、キャンプを持たれてますのでおいでください。さて、今日のメッセージに入る前にいくつかありまして、昨日コンサートが持たれましたけども、ヒデさんが来ておられますけれども、昨日はですね、今までと違って、今まではいろんなグループが出て、まあ、多くても3曲歌うグループはなかったですね。2曲ぐらいで、まあ、いろんなグループが出てくる絡んじゃったんですけど、今回はその主に持ったチームが出てきて、そのチームが中心になってやるということで、今回はヒデさんが、リコーダーでですねやってくださるということで、それで3曲、まあ、今回は3曲だったんですけど、聞いたら20曲できるということだったんでね、3曲で申し訳なかったかなと思うんですけど、本人が最初3曲ならできますって言われたんですよね。だから3曲したんですけど、今回20曲できるということが分かったんで、次は7曲か10曲ぐらいやっていただこうというふうに思っておりますけど、まあ、そういうことでやったんですね。で、であとは、まあ、ネスの関係があって、私たちが作った CD はもう2006年ですから9年前ですけども、それで下火が少し歌いましたけど、あとはピースに5曲連続で歌っていただきまして、で、まあ、コンサートとしては今までとは違うタイプだったんですけど、非常に臨在があったことととても良かったんですね。で、新しい人が1人来たんですけど、実は祈ってたんですね、救いが起こるようにって。だから1人来たんですけど、メッセージが全然来てなかったんで、別に今回はメッセージなしでもいいかと思ったら、だから一応最後にメッセージして、メッセージ来たら語ろうと思ってたら、はっきりメッセージが来たんですよね。第2コリント5章17節ってね、で、全てが新しくなるってことで、全く新しくなれるんだっていう話ですね。そして、過去はマイナスはプラスになるってことと、そして永遠を見て生きることによって本当に新しい歩みができるって話を来てですね、ただ時間の関係で、まあ、聖書を開いて普通伝道メッセージするときはどうするかというと、伝道メッセージのときは証とか例えとか例を中心に話すんです。で、最後に聖書の御言葉でフィニッシュをすることが多いんですね、一般の人向けで。という日本の場合は聖書のことあんまり知らないから、そういう形がいいんですね。で、私もたくさんやってきましたから一応そうなんですけど、今回はもう証や例は一切なし、まっすぐ御言葉語って御言葉の説明だから、正直言って これじゃちょっと難しいだろうなと思って、分かんないだろうなと思ったんですけど、一応招きをしたんですね、神様に祈ってたので。そしたらですね、その初めて来た方がはっきり明確に主様を信じたんですよね。で、私は本当に主が働いたんだと思います。で、その後山本牧師がフォローしてくださって、その方がちょっといろんな問題を書いたんですけども、そのより明確になってですね、救われることができまして、本当に神様に感謝をしたいと思いますね。人が救われたので一緒に感謝したいと思います。で、準備も非常に不十分で、祈りも非常に不十分だったんですね、今までコンサートに比べれば。だけど、その主におっしゃったことに応答したときに主の手が動いたのを感じましたので、次は3月にハッピーテーブルがやると言ってますけれども、それ以外の地はまだ来ておりませんので、希望があればどこでもいつでもいいですので、こっちからは決してもう言いませんので、こちら頼んでやるコンサートはもうやめます。本当に主の導きに従って応答して、主の前にやってくださる人たちを待っていますので。というのはですね、カリスマの試験があったんですね、実践の試験がね。で、まあ、牧師とか伝道師みんな進学生受けたんですけど、その中にパウロ牧師の作った問題にこうなった、リバイバルの鍵は何か3つかけって。で、1つは御子に従うこと、1つは感謝なんですね。ここはいいんですけど、3つ目にですね、御霊の賜物って書いた方が多いんですね。御霊の賜物は鍵というよりも、もうリバイバルの中心っていうかこうなんですよね。鍵としてはね、実は賛美隊だったんです。賛美隊って書いた人は酒井牧師以外誰もいなかったんですね。私はちょっとね、神からのメッセージを書いたんです。ちょっと賛美隊に対する意識と弱いっていうね。賛美チームは山ほどあるんですけど、賛美隊がまだないっていうね、なんか弱さをすごくちょっと感じまして、賛美隊としての働きをこれから進めていきたいと思ってますね。五島には五島ゴスペルクラブがスタートしますし、この後ちょっと話しますけれども、大村でもですね、ゴスペルクラブがスタートしようとします。これ山田とは別です、ね、仲良くやりますけど別だったしね。で、それは単なるゴスペルクラブで楽しければじゃなくて、はっきり賛美隊としての、クラブとしてスタートしたいと思ってるんですね。で、神様はその賛美のことを強く言ってこられてるので、リバイバルの鍵なんですよね。で、長崎はリバイバルのポイントがものすごく強い教会ですので、本当に賛美隊として、上手い下手じゃなくて賛美隊として応答したいと思っているグループはですね、どうぞ行ってきてほしいと思います。そのグループを中心に、ね、立ってあげてあげます。 で、ヒデさんは賛美隊ですね。ヒデ賛美隊とかですね。で、あの、小川さんと石田さんが一緒に組もうかって話になってですね、ヒデさんは嬉しいような、怖いような、まあ、楽しいなと思ったんですけど、ね、まあ、ということがありました。それとですね、そのコンサートが終わったらですね、小川さんがですね、嬉しそうにですね、長崎新聞を配ってるんですね。なんだけど、これはあの30日付の長崎新聞、水曜日選手の、その4面ですね。4面は4面なんて言わないで読んでください。ね、その4面にですね、何かというと、4面だけ出したのがあるんちゃんとね、ここにあるんですけどね。山里ゴスペルクラブが載っております。ね、これ、つい最近取材に来たんですよね。で、すごくいい記事です。まあ、一箇所だけね、純子さんが作ったって書いてあるのは間違いですね。純子さんが一番最初それをね、あーって言ってましたけども、仕方がないですね、一般買うからね。あの、純子さんが作ったわけじゃないですよね。神様が導かれて、教会を通してできたので、まあ、でも、あの、内容自体はすごくいい文章です、これはね。あの、ね、で、とってもよく書いてくださってます。後でぜひ読んでみてください。で、その写真が2つあるんです。その2つの1つの写真に、この小川さんの満面の笑顔。ぜひ皆さんこれもらってですね、あの、あ、オンラインの方アップにしてください。で、あの、ぜひこれですね、お見合い写真にしたいと。ただ、お見合いした時に現実に会ったらですね、おかしい。この人はどこにいるんですかって小川さんに聞いたりしてね。何を言いたいかというと、小川さんは人前に出ると笑顔になれないっていうのが悩みだったんですね。笑顔で歌えない、笑顔で喋れない。ずっと祈ってたんです。そしたらこれ、この1枚だけ撮ったんじゃないですかって村川さん言いましたら、超じゃありません。そうじゃありません。これ、新聞社の人が山ほど写真を撮っていったんです。山ほど。その中で向こうの新聞社が選んだのがこの写真だったということは、いい笑顔でしょう。これね、こんな方が、お母さん見たことない、今日の大試合でも前でね、こんな顔して歌ってましたけど、ここね、だから何を言ったかというと、祈ってたんですよね。祈ってたんですよね。そしたらここで、その写真が選ばれたんですよ。いい笑顔でしょう。ああ、すごく嬉しいですよね。で、小川さん正直だから嬉しくてたまらなくて、一生懸命やって配ってるんですね。それもまたなんかすごく素直で見てて微笑ましくてよかったですよね。だからあの、ね、あの、ちょっとオンラインで名前出しませんけど、ね、まああの、方、ゴスペルクラブの方も来てまして、ね、ハンディ持ってる子ですけど、写ってました。すごくいい写真。下は全体の写真ですけどね。ぜひあの、これ、三次の長崎新聞、長崎で一番読まれてる新聞ですので、長崎新聞撮ってる方は見てください。撮ってない方も小川さんがいっぱい持ってますから喜んでくれますので、もらって帰ってですね、ぜひ、あ、見てごらんって言ってね、見せてほしいと思うんですね。そのゴスペルクラブですけど、福音宣教のためにね、一人でも多くの人に知ってほしいと思います。どうも神様がですね、まあ、純子さんはちょっともう、年齢的なこともあってですね、お休みしたいと思うんですけど、新聞社は向こうから連絡してきたりして、テレビ局も向こうからってやってきたりしてですね、こっちから言ってないんですよ、向こうから来て、コンサート向こうから依頼が入ってきてて、主の方がとにかくその宣教ということをすごい言ってる気がするんですね。賛美隊として出て行って宣教することを、君地のところにも行きました。今週君地ですけどね、君地のところにも行きました。それから、軍白のところにも行きました、ね、でもちろんカトリック教会のところに行ってますよね。だからなんか神様が手を伸ばしていると思うので、賛美にすごく大きなポイントがありますので、ぜひあの、一人一人が賛美隊ですからね。でもちろんグループも賛美隊ですけど、ぜひね、用いてほしいと思います。それでこの新聞を見た方が、大村から、まあ、長崎からも一つ連絡があったんですけど、大村の方で73歳まで書いてあったから、72歳の方がね、73歳って書いてあるから70歳でもいいですかって連絡が入ってきたのと、あと大村からも連絡が入ってきて、あの、大村で、ないですかって言うから、友人知り合いがいりますよって言ったらですね、もうぜひ大村でもやりたいって言われたんですね。だからあのジョイ牧師聞いてらっしゃるでしょうかね。ジョイ牧師 のお家の裏の公民館でやろうかって話になっていて、あのジョイ牧師は心よく聞き入れてくださると固く信じております。、ね、まあ、断られたらこっちが出します。主に言われているので、ね、あの神に言われていることはやりますので、ね、これね、だからあの明らかに主はね、今ね、あの手を伸ばし始めていることを、ね、ぜひ覚えててほしいというふうに思います、ね、これが、ね、ですね、それからですね、先週パッと言ってもう席に入りますけど、宮崎で洗礼式がありました。宮崎教会はちょっと非常に苦しいところを通りました。ガッと人が増えたんですけど、ちょっとあの、その後ちょっと問題が起こってですね、でもその通り抜けた後に今洗礼式が起こって、あ、本当に再び新しくスタートしていくって感じで、長崎教会が再びなんかこう帯同し始めたぞっていう感覚がすごく嬉しかったです。で、鹿児島行った時ですね、覚えてらっしゃいますか、先月2年間ゴスペルクラブ、あの、鹿児島のゴスペルクラブ、鹿児島ゴスペルクラブジョイっていうんです。そのジョイっていうグループに来てた人が、 元エホバの証人で教会だけは誘ってくれるなって言った人が先月初めて聖会に来たんですね。で今回はまた聖会に来られまして、今回はデビューされました。あの鹿児島ゴスペルクラブチョイっていうグループの真ん中に立ってデビューされましてですね、教会の集会で。だから俺あの大内牧師夫妻がとっても喜んでおりましたけども、何か新しいことが始まってきてるなってことを本当に強く感じます、ね、ぜひあの、ね、そのことを覚えておしております。泉の集会もですね、泉の集会にどうしても来れなかった方がおられて、その方がわざわざ泉集会の野見山さんのお姉さんなんですけども、前平さんのところに手紙を送ってきてですね、献金を送ってきてですね、いけないけど献金だけでも下げてくださいっていうね、手紙が来てたんですね。なんかちょっと今までとは動きが変わってきたなってこと思いますよね。だからぜひ皆さんね、一緒に期待しておいておりますそれですみません、ちょっと時間がもう短くなりますけど、メッセージを書き足してお話しますが、今日のところはイエス・キリストが信仰を褒められた二人のうちの一人です。一人はカナン人の女なんですけど、今日のところ百人隊長の人ですね、信仰を褒められた人です。で五節から話があるんですけども、その前に一節から四節のところには一番大切な種はツアラトって書いてありますけど、一つ前の種は雷病にって書いてあります。でここは今日は話しませんが、このその1節から4節の雷病人の話じゃないかったら、雷病人が自分が雷病人で、当時雷病って聞かれた病気だから、イエス様のところに来て私を治してください、清めてくださいって言って、まあ、清められるっていうのは聞かれた病気されたから、清められて病気が治るわけですね。自分の問題を自分でやってきてイエス様にお願いして治してもらったのが雷病人の話なんです。その次今度は百人隊長の話が出る。この百人隊長は自分じゃないんです。今度は百人隊長は自分のしもべ、若者とも子供とも訳せる言葉ですけども、まあ、自分の子供、あるいは若者、あるいは、まあ、うちの若いやつがっていう、ね、会社でもいいですよね、あるいはしもべ、ね、その自分ではない子供、しもべ、若者のために百人隊長はイエス様とやってきて直してもらった話なんですね。なので今日ある方は自分自身の問題でイエス様と生きているかもしれません。その方は今日の聖書箇所ではないけど、聖書から見てあなたは神に答えられます。安心してください。ある方は自分じゃなくて、自分の子供かもしれないし、若者かもしれないし、しもべかもしれないし、もしかしたら逆に親かもしれないし、友人かもしれないけど、その誰かのために主のところに来た人も神は答えてくださるんですね。だからある方は今日自分のために来てらっしゃるでしょう。遠慮なく神様に大胆に求め願ってください。ある方は自分の愛するもの、あるいは痛めているもの、その人のために来てるでしょう。その願いと叫びに主は答えることができるんですよね。で今日はそっちの話をしたいと思うんですね。で、なぜこの百人隊長は信仰を褒められたか見ていきたいと思います。5節からね、イエスがカペナウムに入られると一人の百人隊長が妹に来て懇願していったと。カペナウムというのは言語ではカフナフームと言います。慰めの村という意味です。イエス様がガリラ宣教した時にその宣教の中心地になったイエス様が住んでいた場所ですね。そのカペナウム、まあ、そこにまあ入ったからもう戻ってきたんでしょうね。ちょうどそこの百人隊長は異邦人ですけども、ローマは6000人が一つの部隊です。6000人が一つの部隊、100人隊長、100人のグループが60個あるんです。それで6000人で一つの部隊、もちろん1000人隊長っていうのがあるから1000人ずつのグループがあるんですけども、100人のグループが60個あるんですね。基本的にはね、100人隊長が60人いる。で1000人隊長ももちろんいるんですよ。いるんですけど、そういう組織なんですね。でその中の100人隊長ね、だからこれはローマ兵ですから異邦人ですね。その異邦人の百人隊長がわだわだイエス様のところにやってきて言った言葉が6節、主よ、私のしもべが中部で家に寝ていてひどく苦しんでいますと。まあ、中部っていうのは麻痺ですね、これはね、今で言うと。だから私のしもべは脳梗塞の後遺症みたいなとか、そんなとちょっと似てます、ね、全く一緒ではありませんけど、で主よ、私のしもべが中部で家に寝ていてひどく苦しんでいますと。でこれは ルカの福音書にも同じ記事があるんですけども、まあ、そこでは本人が来るんじゃなくて使いを送るんですけども、そこではですね、この病気はですね、もう死にかけている病気なんです。だからもう死んでしまうかもしれない重い病気だと思ってください。そういう状況なんですね。だからその、まあ、しもべ、あるいは若者とも子供とも訳せるその言葉ですけど、そのこの子供かもしれないし若者かもしれないけど、その人のためにこの百人隊長はお願いです、直してくださいイエス様ってご、イエス様と来たわけですね。で今日ある方は、ね、百人隊長と一緒で本当にイエス様のところにご礼拝に来て、私の子供をって、あるいはうちの若いやつをって、あるいは逆にうちのお母さんを、お父さんを、おばあちゃんを、ね、あの孫をって思ってるかもしれないし、友人かもしれませんね。でね、本当に主に期待してほしいんです。私にもあなたにも残念ながらその人をどんなに大切に思っていても、何とかしてあげることは限界があります。経済的にも実際的にも霊的にもある助けはできるでしょうが限界があります。でもイエス・キリストという方は 限界がありません。この方の愛は本人が諦めてもあなたが諦めても諦めません。あなたは本当に真にこのイエス様にすがるなら、イエス様はその方に必ず手を伸ばしてくださいます。そうしててほしいですね。でこの時百人隊長は、ね、ローマ兵ですよ、異邦人ですよ、イスラエルを支配していた子ですよ。なのにイエス様のところに来て、そして本当に助けてほしいと言った、ね、そしてね言った。そしたらですね、イエス様はすぐにですね、7節、彼に言われた、行って直してあげよう、パッと立ち上がってですね、直してあげようと言ってくれたんですね。嬉しいじゃないですか、ね、あなただったらどうでしょうね。あの何でしょうかね、あのうちの親がでもいいし、うちの子供がでもいいですよね。ちょっと大変なんです、イエス様直してくださいって言ったらね、分かったってパッとね、夕方家や立ち上がって直してあげようって言ってくれたらね、喜ぶでしょう。どうですかね。あのまあもちろんね、あの家に行くって言われたらですね、30分だけ待ってくださいとかね、1時間だけ待ってくださいって人いると思いますよ。あまりにも汚れているから、うちなんか半日待ってもらわなきゃいけないかもしれませんけど、しかしですね、でも来てくださいって嬉しいですよ、やっぱりね。でこの時、ところはこの人は何て言ったかと言ったら、発生でしかし百人隊長は答えて言った、主よ、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありませんって言ったんですね。これはある意味で正しくて、ある意味で正しくないんです。これこのローマ兵、日本人みたいですね、ね、なんか資格ありませんっていうね、日本人的な謙遜ですよね。である意味で正しいっていうのは、ローマ兵は異邦人で、そして当時の異邦人、やっぱり非常に偶像礼拝が強くて、日本人は偶像礼拝をね、非常に軽く見ております。聖書から言うと、偶像礼拝は最も忌み嫌われる罪なんです、実は、ね、だから偶像廃棄するだけで解決してしまう問題が実はたくさんあるんです。日本の教会はもっとはっきり言わないといけません、ね、かなり妥協しています。偶像礼拝は聖書で最も忌み嫌われる罪なんです。偶像廃棄するだけで助かってしまうあなたの家族って結構実はいっぱいいるんです。霊的な影響力ってあなたが思えるも強いんです、実はね。神様圧倒に強いんですよ。圧倒に強いけど、神様を信じますというなら置いてたらね、ちょっと非常に言葉が悪いけどね、2号さんって分かりますか奥さん以外の女性を家に置いてて、妻だけ、あなただけを愛してるよって言ったらダメでしょ、そんなの。分かります。それと一緒ですよね。偶像家に置いておいて、神様だけを信じてます、これは形だけって言っても嘘になりますよね。だからこの偶像礼拝ってのは、ね、意味があるんですね。でこのローマではもちろん偶像礼拝があったし、今違法の神だった。だからそういう意味では違法人なんですよね。そういう意味では確かにイエス様を屋根にお入れする資格はない、罪に満ちた異邦人なんですよ。選びのためではなくてね。しかしなぜ間違ってるかというと、この人イエス様の時でイエス様を信じてるじゃないですか。あなただったら直せるからお願いしますって言って、ということは信じてるんですよ。新約時代は十字架、まあ、この時はまだ十字架前だけど、ね、十字架があるから、我々はこの中で誰一人イエス様に近づける資格なんかある人ないでしょ。あると思う人、もともとですよ、今はあるけどね、ないでしょ、もともとは。でも十字架を信じた私たちは罪が完全に許されて、罪のないもの、一回も罪を犯したことのないものになっちゃったわけです。罪はあるんですよ、罪はあるんだけど、一回も罪を犯したものにないものになっちゃった。バレすけば、実は真っ黒系の体でね、どの子なのに、もう綺麗な服を上に着て、真っ白な服を着てて、ニコッと笑ったら見えないでしょ。そういうことです。神様の衣を着せられて綺麗になったわけですね。ってことはどうなるかというと、私たちはだから新約的に言うと資格があるんですよね。わかります、言ってること。だからこれはある意味であってるけど、ある意味であってない。で、ね、この人の真似して、いや、とてもイエス様、私は教会に行く資格なんかありませんって言ったら、サタンの惑わしですとてもあなたによる資格なんかありません、それもサタンの惑わしです。私なんかそんな、もう教会の人と違って汚れていて、ね、教会の人みたいにそんなもう信仰があるわけじゃないし、もうちょっとといてもって思って、しばらく痩せた人いるでしょう。ある意味であなたは誠実なんです。ある意味であなたはすごく正直なんです。わかります。でも騙されないでください。教会に来た人も申し上げません、教会の人同じように罪人で汚くて醜いんですだけど許されたんです。それを信じてるんです。それを受け取ってるんです。神のことになった、イエス様の十字架があって許されたってことを受け取ってるんです。信じてるんです。だから大胆に神の前に来て、今日もこんな罪人にもかかわらず、こんなにどうしようもないにもかかわらず、大胆に神に向かって奇跡と癒しを、救いを、愛する人の助けを求めれるんです。そして答えてもらうことができるんです。だから福音なんです。立法じゃないんです。だから福音なんです。これね、で皆さんね、福音を信じましょう、ね、立法は必要なんですよ。立法がないと罪がわからないから。でも 福音を信じましょう。で、私は福音なんですね、これね。で、だからここで資格って書いてあるんですけど、ある意味で合ってるんだけど、ある意味で間違ってるんですよね。ただこの人がなんて信仰を得たか、この後なんですよ。とんでもないイエス様って言ってね、あ、聞いてみようか。今日もし来てね、ここでイエス様がいますね。まあ、私がイエス様って言うとちょっと語弊があるし、とんでもないって子供になんか嘘つけてるそうだから、まあ、ここにイエス様いて、ね、イエス様言われるわけですよね。あの、ね、あ、すぐ行ってあなたに行って直してあげようって言った時に、さあどう答えますかね。とんでもありません、私は資格がありませんっていうか、あの、まあ、ぜひ来てください、お待ちしてましたっていうか、聞いてみましょうかね。とんでもありません、そんな私なんかなと、私のような人資格はありませんって思わずも言ってしまいそうな人一人二人、あ、二人いましたね、はいはい、で、はい、来てくださいっていう人、嬉しいんだけどどっちも言えない人結構そういうの多いよね、日本人で。なるほど ね、頭で分かってるけどやっぱり申し訳ないと思うんですよね。今最初に手を挙げた人ね、今日はっきり意識を切り替えてください。そのまま帰ったらあなたは今週神の祝福を失います。呪われるとは言いませんよ。あ、神が過ごうとしている祝福を受けれません。はっきり切り替えてください。あなたも私もふさわしくなんかありません、資格なんか全くありませんが、十字架を信じたので復活されたイエス様を信じているので胸を張って言っていいんです。私にはその資格があるって、すごく大事なところなんですよね。私たちの信仰は自分の義に立っておりません。キリストが十字架で成してくださった技、そして復活されたこのキリストによって私たちの信仰は立っているんです。だからね、はっきりそこをね、覚えてほしいんですよね。で、それでね、次言いますよ。なぜイエス様が褒められたか、次の言葉なんですよね。ね、ただお言葉をください。そうすれば私のしもべは治ります。ただお言葉をください。これ言語では三語。ね、で、まあ、よく言うと、オンリーアワードなんだから、一言いい。一言言ってください。まあ、ただ一言でいいって。ただ一言でいいって言ったの。ただ一言。一言言ってくださったらいいって言ったの。もう一言で十分。一言言われるだけで、もう離れてようがどこにいようが、一言言ってくださればそれで十分って言ったの。どうしてかというと、9節。と申しますのは、私も権威の下にあるものですから、100人部下がいる。で、これ、ローマ兵はね、ローマの軍隊は当時最強。最強の軍隊の特徴は、秩序とオーダー、権威がしっかりしてる。で、日本語でいつも秩序と権威というと、なんか、締め付けて感じるからね、日本の歴史的背景で。だけど、これは、あの、本来健全なもので、上のオーダーが下に通っていく。だから100人隊長だから、上には1000人隊長という上司がいて、上司に言われたらその通りすると。で、自分にも部下がいて、私の下にも兵士たちがいまして、100人兵士がいて、その一人に行けって言ったら行くし、来いって言ったら来ると。これ当時はもう徹底そうなんです。だからローマの軍隊強かったの。行けって時にどうしてって言ったらダメなんです。来いって言ったらその理由はとか言ったら行けって言って何するのって、ちょっとあなたの言うこと信じられないんだよね、ちょっとその後説明してくれないとって今の人言いますでしょ。来いって言ったら行って何するのって、そこちょっと納得できないといけないんだけどっていう、そういう時代だから、これよくわからないんです、権威が。でも権威っていうのは行けって言ったら行くし、来いって来るんだって。軍隊は、あの、軍隊以外でちょっとここに置いてね、軍隊っていうのはそうしないと戦争でなんかもうアウトですから、これはもうはっきりしてますね。で、100人隊長、当時のローマの軍隊はすごく強かった。部下に行けって言ったらみんなスパッと行くし、来いって来るんですね。だから知ってたの、権威を。私でさえ100人の部下に行けって行くし、上司が会えたらちゃんとそうします。日本のちょっと前の企業は強かったですね、それがあったですよね。で、それで、だからアイス様、あなたが一言おっしゃれば、うちのこのしもべの死にかけてる病気、悪霊かもしれないし、病気かもしれない、悪霊であろうと病気であろうと、イエス様が一言おっしゃれば、病気は従わざるを得ないから治る。悪霊だっても出て行って解放される。イエス様が一言おっしゃれば、死に原因があるから、その言葉通りに病気であろうが悪霊であろうが、もっと言ってくれば自然現象であろうが、従うに決まってます、一言でいいんですって言ったの。つまりキリストの権威をしてたんですね。ちょっと大事なところなんですよ。あの、大宣教命令の時、イエス様は何て言ったか、私は天においても地においても一切の権威を持っています、だからあなた方は行ってって言ったの。権威があるから、その権威を委ねるから行けって言ったんですよね。で、日本のクリスチャンね、ここ弱いね。神様はね、慰めてくれる、励ましてくれる、ね、導いてくれる、元気づけてくれる。イエス様大好き、私の友達、私の恋人、優しくてあったかくて、いつも白い衣を着てふっと抱きしめてくれる。いいんですよ、全部本当ですよ。でもキリストはね、権威と力を持ってるんです。この人がおっしゃったら、病気であろうが悪霊であろうが自然現象であろうが、もしイエス様は止まれって、雨は止まらないといけないんです。 と信じてますか。そんな極端なって言ってる人は聖書を信じてない。イエス様は権威を持ってるんです。これはっきりと言ってください。権威と力を持ってるんです。もちろん愛の方ですよ。権威と愛は全然ぶつかりませんから、ね、権威ある方なんです。だからこの方が一言おっしゃれば病気は治ってしまうし、悪霊は出ていかないといけないし、自然現象だって雨を降れって雨が降るし、止まれたら止まるし、波を立ったら立つし、波を沈まれたら沈まるんですよ。この方に権威があるから、このことの一言ってことを異邦人の百人たちは知ってたんですよ。だからとんでもない、来なくていい来なくていい、もう一言一言でいい、一言、あ、ワード、オンリーアワード、一言でいい、一言でいいって。だからイエス様びっくりしたんですよ。驚かれたって書いて、この後に、この後イエス様、イエスはこれを聞いて驚かれ、ついてきた人にこう言われて、これ弟子ですよね、弟子と群衆、誠にあなたたちに言います、誠にって言ってるから、これは大事なこと、よく聞いておけよって、私は一切のうちで、選びのため一切のうちにこのような信仰見たことはないって。素晴らしい信仰だったんですよね。信仰褒められたんです。なぜ褒められたか、イエス様の権威を知ってたんですよ。で、今日皆さんと聞きますね、イエス様の権威を知ってましたか。いや、イエス様愛の方であったかいって知ってたけど、権威が良かったなって人はね、今日ね、はっきり捉えてください。キリストは権威を持っている方なんです。だから一言でいいんです、ね、神の言葉を送ればそうなんで、ここで説教を終えたらいいんですけど、もう一つ続くんです。実はちょっと飛ばしますね、時間が。で、その後イエス様言われて、まあ、パッと読んでみましょうかね。あなた方に言いますが、11節、たくさんの人は東からも西からも来て、天の御国で、天国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着くと。しかし御国の子らは外の暗闇に放り出され、そこで泣いてはぎしりすると。で、権威を知らないで、まあ、これ御国の子ってのはこれでは選びのためですよね。ユダヤ人たちがキリストを信じないと。そうなると、それで13節、それから今日こっちですね、イエスは百人たちに言われた、さあ行きなさい、あなたの信じた通りになるように。するとちょうどその時、その神秘を言われた。最後のポイント、一言くださいって言ったんですよね。普通どう思いますか、一言言ってくださいって言ったら、癒されよとか治れとかって言いませんか。そしたら一言言われたから治るって信じてるから治るわけですよね。だからこの時言ったのは、癒されよとか治れとか、あなたの言ったんじゃなくて、さあ行きなさい、行きなさい、帰ってきて、帰りなさい、あなたの信じた通りになるようにって言ったんですよ。治れとも癒されよとも言ってないんです。あなたの信じた通りになるようにって言ったんですよ。ここ面白いんですよ。この百人隊長は一言言ってくださったらいいって言った時に、イエス様を治してくださるって信じてた。あなたの死んだ時になるという時に、この後書いてある、ね、ちょうどその時、その下辺された。今日皆さんの聖書はどうなるでしょうか。一言おっしゃってください。私は今日キリストの代わりにいます。イエスキリストにあって、あなたの死んだ通りになるように。ちょうどその時癒された、ちょうどその時解決した、しばらく待たねばならなかった。ますます悪くなった、程よく程よく程よく治った。どう信じてますか。面白いんですよ。あなたの人、ある方は言うんですよ、ね、一言おっしゃってください、ねね、一言おっしゃってくださいって言ったら、あなたの信仰になるよって言うんですね。面白いんです。神様はあなたの信仰を問われる。どう信じてますかって、信じた通りになるんですよって。だからね、イエス様は治せるんです。イエス様は解決できるんです。私はお医者さんをすごい尊敬しています。もし自分が牧師にならなかったら、政治家か弁護士かドクターか、あるいは小説家になりたかった。全部誰かを助ける仕事なんですけど、それになりたかったですよね。で、お医者さんは、まあ、ちょっともう無理でしょうけど、うちの子供一人ぐらいは医者になってほしいなと思ってたぐらいですから、とっても尊敬してます。で、私はお医者さんにかかったら、言われた通りきちんと処方された薬を言われた通りにきちんと飲みます。しかしお医者さんには限界があります。日本のお医者さんの悲しいことは、見えない世界と超えた世界のことだね。信じてないわけじゃないんでしょうけど、認めてくれない、なかなかね、不思議だねって終わらせてしまうけど、アメリカのいいところはね、ああこれは人を超えた方ですねとかね、信じてなくても神様ですねとかね、言ってくださるんですよね。日本にはそれをなかなか言わないから、その面では悲しいけど、何を言いたかったら、お医者さんが無理だって言ったら医学的には無理です。でもクリスチャンはそれでおしまいですか。そっから始まるんでしょう。これは肉体の病だけじゃないでしょ、精神の病だって。精神の病は謙遜な人だったら生涯治らないっていう精神の病の方がはるかに治る病より多いんです。はるかに謙虚だったらそういうはずです。でもね、 イエス様には完治させる力があるんですと信じてますか。あの子もあの人もこの人もイエス様だったら治してくれるって、この方だったらきっと治してくれるってのはね、マイナスになるかゼロになるだけでしょ。そんな小さな信仰持たないでよ。マイナスがゼロじゃなくてプラスに変わるんです。秋元先生最近よくおっしゃいましたね、感謝を学んでから分かった、自分の人生で祝福を考えたらマイナスとか嫌だったことの方がかえって祝福に今なってる、ベスト10はそうだって、あれは嘘じゃない、本当だと思います。で最近言いますよね、いかに自分がミミッチーの下が分かったって言うんですよね。つまり病気を治してくださいと思って治ればいいと思ったけど、治るんじゃなくてそこが強くなったって、これね、いかにミミッチーの下が分かったって言いましたよね最近。いやね、聖書通りに神様信じてます。天と地を作られた神っていつも言いますけどね、天として見える範囲じゃないんですよ。私たちは太陽系という中にあって、その太陽系は銀河系というのがあって、それは何だっけ、専門家適当な嘘つきゃいけないから、アンドロメダ星雲が別なんだよね、なんかよくわかんないや、それがすごく大きな宇宙の中の小さな惑星の一つの人間なんですよ。ものすごい小さい、全宇宙を創造して今も保っておられる方なの、時間も作った方なの、歴史を導いている神様なの。いつも私言いますけど、本気でそう思ってますか。そういう方を信じてるんですよ。くんちがありますけど、木や石で作った神々ではない、あんな偶像の神ではない、はっきり言います、あんな偶像の神ではない。人間が作った神に何ができますか。誠の神を知っている人が、たかが人間が作った神の前に何で恐れるんですか。そんなものは木や石に過ぎない。呪われるなんてとんでもない、呪われるのは向こう側だ。そのまま言ったら、神様がその人たちを救い憐れまれる方なんですよ。私は信じたらそういう方なんですよね。いいですか皆さん、もっとね、神様、私たちは小さいですよ。私もあなたも本当にさっきの話じゃないけど、資格は全くないですよ本来。でも私を信じているイエス様は、あなたを愛して、そんな神なのに人間になって、地獄にまで私の代わりに黄泉にまで下って、愛しきってくださった、こんなに深い愛の方じゃないですか。でその愛が権威を持ってるんですから、しないわけないでしょう。あなたの願いに応えないわけないでしょう。あなたが愛する人のために神に叫ぶときに手を伸ばせないわけないでしょうと信じてますか。こんな私の小さな祈りではダメなんて、そしたら教会来て一緒に祈りましょう人のためには信じる不思議に婦人会に行くといつも言うように、他人の夫のためにはすごい信仰が湧く他人の子供のためにはすごい信仰が湧く、お互いのその信仰を用いて祈ればいいんです。神様にはおできになるんですよ。その神様、私は信じてるんですよね。でこれはね、どうぞね、知っててほしいと思います。でクリスチャンである私たちがね、神様、信じている神様を正しく捉える、こう意識変わるじゃなくて、本来聖書に書いてあるとおりに信じる、そう捉えるだけで変わります。でいいですかね、一言おっしゃってくださいって時に、治れって言わないで、あなたの信仰通りになるようにって言われたんですよね。私ここ今までね、あんまりここ注目しなかったんです。それがえって思ったんですよね。あなたの信じた通りになるようにって言ったんですよ。その時にあなたの信じた通りになるんですよね。よくね、神様やってくれないって言ってね、神様を責任している人がいます。そうではありません。あなたの信じた通りになるように、あなたが信じてないのはまずい、落ち込まないで悔い改めればいいんです。不信仰は罪だって書いてあるから、すいません、私は不信仰です、信じれないんです、あ、許してください、そして神様、言葉通りに信じる信仰を与えてください、ってその言葉通りに受け取れる信仰を与えてください、ただ恵みによって、ただ恵みによって、その通りに信じる信仰を与えてくださいって求めればいいんですよ。求めれば与えてくれますよ。そして神はそれを成してくださいますよ、ね、それをね、できない皆さんね、覚えてほしいというふうに思います。そう、時間がもうしてますので、今日ここまでにしておきたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様です。私たちを本当に愛して、そして私たちに、あなたは権威を持って癒しを行い、奇跡を行い、私たち自身にも、私たちが問いなす愛する人たちにも、子供であっても、親であっても、友人であっても、孫であっても、おじいちゃんおばあちゃんであっても、あなたは命を与え、癒しを与え、奇跡を与え、勝利を与え、解決と解放を与えてくださる神です。会社の友人も、学校の友人も、先生も、生徒たちも、あなたは手を伸ばすことがおできになる方です。どうぞこの百人隊長に一言おっしゃってください。それだけのあなたの権威を知って言えるものとしてください。信じた通りになるようにと言われたときに、 まさに奇跡が、癒しが、勝利があられるように、私の主に神様が信仰を与え、言葉を信じる信仰を与えてください。皆様ありがとうございます。感謝いたします。短く祈りたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。喋れました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをしのおっしゃってください。天使様、一人一人の心の叫び、自分のこと、家族のこと、友人のこと、あなたはどちらにも答えられます。健康のこと、経済のこと、お仕事のこと、学業のこと、いろんなことがあると思いますが、その一つ一つにあなたの手を伸ばし、具体的に答え、勝利を与えてください。イエス・キリストの名によって命ずる。癒されよ、心と体を完全に治れ。脳梗塞の後遺症、癒されよ。がん、腫瘍、ポリープ、イエス様って消えてなくなれ。イエス様、完全な癒しと回復を与えてください。膝に触れ、腰に触れ、脳に触れてください。脳に触れてください。腰に触れてください。膝に触れてください。イエス様って癒されよ。震えがある方はその震えを止めてください。震えをイエス様って止める。止まれ。イエス様、どうぞ偶像礼拝から来る一切の汚れた霊の力をイエス様と命ず、その人の力出ていけ。イエス様、どうぞ試験の方が多いと思います。学生たち、最善を尽くして真剣に神に祈って、神様の勝利と祝福が与えられるようにしてください。私様、いろんなところで対人関係で、家庭で、職場で、学校で戦っている方がいます。許しと和解を与え、神による勝利を豊かに表してください。イエス様、って恐れをその人の力から去る。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美したいと思います。ハレルヤ、仰ぎ恋願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとご支援までも、豊かに、限りなくありますように。どうぞお座りください。それではお知らせをよろしくお願いいたします。